SM 東京。
SM 東京、9月20日、時刻は13時30分を回りました。
いつも通り鈴木子さんです。
皆さんこんにちは、SM 東京のストレンジ子です。ケンさん、今年もブックフェアにやってまいりました ね。スタッフの皆さんの協力のおかげでこちらで収録が実現いたしました、本日は深夜ではなくお昼の放送でございます。
今年からすごい真面目になって聞いてたから、オールナイトスポンポンは呼ばれないかもってドキドキしてたよね。深夜向きだからね。
オールナイトスポンポンはラジオですけど、一応鏡県のアートプロジェクトの一部ですからね。
僕の部屋にアートとついてるから僕たち
久しぶり
ね、アートを真面目にやってます。ぜひご贔屓に来年もよろしくお願いします。
そうですね、デザインではなくファッションでもなく工芸でもなく純粋なアートをやっている私たちをぜひこれからもご贔屓ください。はい、というわけでレギュラーのアーティストの皆さんを紹介お願いします。
はい、真面目に振られましたが、メンバーいつもより小倉くんと大福くんです。
こんにちは、大福元幸です。
こんばんは、小倉です。
いきなりポケだバカ。
僕が本当のコブラです。今ふざけて大夫ですって言ったらキャーってなるかなと思ったんですけどダメです ね。
会場の出待ちの大夫ファンがすごいのね、みんな。はい、
大夫くんのプロマイドのせいで連日長蛇の列じゃないですか。
あれでしょ、初日に5000枚売れたんだよね、みざこちゃんね。
そうです、5000枚売れました、
みんな僕は逃げないからってゆっくり並んでね。っていうか半分ストレンジ子さんの本当の姿を写真撮りに来たパパラッチですよ。
ストレンジ子はまた書いて藤原紀香っていう説だよね。
また週刊誌で撮られてましたね、愛人か紀香か魔性のストレンジ子って見出しでしたよ。写っているのが足と後ろ姿だけで紀香ですよ絶対。
コブラさん、
これ出ちゃった。コブラ君おだまりコールが、
はい、オープニングトークが盛り上がってますが本日はスペシャルゲストにお越しいただいております、ですがゲストをご紹介する前にですね、ケンさん早速なんですが本日のテーマを発表してください。
はい、もう発表しちゃいます。じゃあみんな今日もイケイケできますね、これね。本日は、ブックフェアにかけてこのテーマです。オールナイトスポンスポンポンで本といえばエロ本です。もしあなたがプロデュースするとしたらどんなエロ本にしますか。もしくはお気に入りのエロ本、思い出のエロ本、女性からエロ本好きの男性に物申すなど、エロ本にまつわるエピソードお待ちしています。それではストレージ子さん、セックスファックス番号お願いします。 Here we go。
はい、ファックス番号申し上げます。お手元にメモをご用意ください。ファックス番号は東京03-6915-2764です。東京03-6915-2764です。スパーム坂スタジオが先日閉鎖になりましたので収録スタジオが変更になっております。新しい番号ですのでどうぞお間違いのないようにお願いいたします。またリクエスト曲もエピソードと合わせてご紹介させていただきますのでどうぞお寄せください。ファックスを採用させていただいたリスナーの皆さんの中からプレゼントを1名様に差し上げます。当選者は番組の終わりに発表いたします。 本日のプレゼントは番組オリジナルのサイン入り下敷きです。あともう一つですね、コブラさん持ち込みのエロ DVD を差し上げます。
いいね。
はい、それではここで本日のゲストです。
はい、さっきからあの紙袋をかぶった人誰かと思いましたよ。
顔が見えないけどなんかちょっとイライラしません
ね。まあ、立ち入
る、なんかこのモヤモヤする感じは何なんですかね。
そうなんです、レギュラーの皆さんに本日のゲストを当てていただきたいと思います。あのゲストの方にはね、お顔をただいま伏せていただいております、うん、番組の方で事前にリスナーの皆さんに本日のゲストの印象を聞いてまいりました。分かった方はですね、手を挙げてお答えください。まず最初です、10代女性の方です。丸いイメージ、実は秋葉原に頻繁に通っていてアイドルが好きそう。
はい、
はい、ケンさんどうぞ。
鶴瓶。
違います、残念です。お次聞かせていただきます。20代女性の方の意見です。顔がなぜかイライラする。メガネをいつもかけているけれど実は伊達メガネだと思います。
はい、
はい、大福さんどうぞ。
おぎはぎ、あ、間違えた、やっぱ三つ目。
おぎやはぎでも三つ裏でもありません。お次行かせていただきます。30代女性の方です。実はすごくあそこがでかそう。大福さん、小倉さん、ケンさんとこの4人の中だと絶対この人が一番でかいです。
はい、
小倉さんどうぞ。
加藤隆さんです。
違います。もうちょっとね、分かりやすいヒントを出しましょうか。
はい、
ですね、名前の通りいつも暇してそう。コンビニでいつもジャムパンを買って食べてそう。
分かった、
どうぞケンさん。
上から塩かけるもこみち。
違いますね。
誰だ、全然分かんない。
分かりませんか皆さん。
全然分かんないですね。
チンコがでかくて眼鏡でイライラする顔でいつも暇そうな顔してて、あの昨日の売り上げが8万円だった人
です。8万円だった人か。
8万円いったんですか。
8万円いったんです。
すごくない？全然暇じゃないじゃん。
あ、じゃあもう、じゃあ取っちゃう。
わかりませんか。
わかんないよ。
ギブアップでよろしいですか。ギブアップで。
じゃあ8万、昨日8万円売り上げいった人取ってください。
なんで8万円いったんですか。はい、じ
ゃあどうぞお顔を。この方です。
はい、皆さん。
誰取ったけど、
なんだ、暇くんか
わかんない。
こんにちは、ね、今です。
なんだ、今くんか。
はい、改めまして本日のゲストはイラストレーターでアーティストのひまさんです。ひまさんでしたよ、
はい、昨日8万いったって
ブックフェアで8万
すごいよ、ね、
一番売り上げたんじゃないですか、まあ、
それなんでなんですか。
実際行きましょう。
嘘ついてるんですか。
嘘ついたらしょうがないでしょ。
あの声張ってくださいね。
あ、はいはい、
収録ですから、はい、
怒られます。今怒られてるんですかね、ひまさん。大丈夫
怒られ、いや、ちょっと待って。それ怒られる前にさ、なんか印象がむちゃくちゃだ。なんかこう、ちょっと逆にこっちがイライラする。何今のは。
いや、リスナーの方からの意見がございます。
まあ、例えですよ、例え。
例えです、はい。
わかりました。
いつものコーナー行きます。ごめんね、ひまくん。あなたの伝えたいメッセージ代行します。
面と向かって言えないメッセージを番組が代行してお届けいたします。
はい、本日メッセージを託してくれたのは誰かな。
はい、本日メッセージをくれたのは豊島区にお住まいのレレレのおばさんからパイセンさんへのアドバイスのメッセージです。アドバイスだそうです。30歳を過ぎて OL デビューしたパイセンへ、あなたはマニアの間でしかモテません。だから OL ぶらないでおとなしくしててください。モテキャラアピールは今日からぜひ封印して、というメッセージでした。はい、
エロ本にちなんだ人選ですかね。ひまさんとデートしたらいいの。
そうですね。このメッセージ皆さんいかがですか。
30歳過ぎて OL デビューした、あなたはマニアな間でしかモテません。だから OL はモテ
て結構ディスってますね。
なんかあったの。俺レレの
パイセンさんどうですか。
パイセンっていう、あの声がすごいアニメ声の子がいて、
あの、あ、そっか、結構言ってんの、ね、
その子がすごい最近モテるっていう話をしてるんですよ。
あ、知らないですよ。
分かんないですね。だ、え、
それが
秋葉原いる人
ひまさん最近デートしましたか。
デートしてこれは富士山行ってきた。
あ、そうです。
富士山デート、
富士山デートも行きましたよ。
面白い、この話結構面白
い。え、ちょっと待って、どうか長いですよこれ。
お願いします。
ちゃんと、
あ、じゃあすごい、
ピュッピュッと俺が話した
ら、
そうですね。いや、結構山登ると頭痛が起きるんだった。今回も頭痛が起きて全然面白くない。
全然面白い。で、なんかあのなんていうかな、
山行く頭痛起きちゃうんだって。
デート山ですか。
それでね、なんだっけ、天気悪かったじゃないですか、ちょっとこの、
そうですね、そう、
あの日だったんですよ。それで、うん、8合目まで行って一泊して、うん、で翌朝日の出を見るっていうツアーで行ったんです、参加したんです、うん、それでだけど8合目でもう僕もガンガン頭痛くて、もう帰りたくてしょうがなかったです、うん、でも運よく雨降ったんで、
あちゃーって顔してます、みんなあちゃーって顔して、
そうで、まあ僕としたらちょっと、あ、雨降ってよかったと思って降りれたんで、ツアーが、まあ、そこで、
あ、中止
で、まあ、降りますって感じだった
。彼女はどうしてたんですか。
彼女の方が元気良さそうでしたよ。
若いから、ひまく
ん。あ、そうなんですか。そうそう、若いんですか。
30歳です。30
歳、
30歳、
ひまさん何歳。
僕は39になります。9歳年下
です。でも毎回山登るときは頭痛くなるんですか、うん、
そうなんです。
なぜ山を選んだんでしょう。
いや、僕は好んで山選ばないですよ。彼女が行きたいって言って。
ああ、そうなんだ。
そう、しかもトイレが200円取られるんです、富士山で。
知ってた。検査大変ですね。
ダメだよ、2万ぐらい取られた。うんこだよ、2万。
うんこ2万。
早速ですが、最初のファックスが届いております。
はい、それでは最初のファックスのご紹介です。町田市にお住まいの小栗栗旬さんからです。鏡さん、皆様こんにちは、小栗栗旬です。エロ本といったらやはり SM だと思います。中学の時、秋葉のエロ本屋でワンサカーの中で結局選んだのが人間を家具として扱う特集のエロ本だったこともあり、やはり SM 仕様の本、エロは心がときめきないとです。僕が今でも覚えているのが、太いろうそくを女性のマル秘スポットに刺して足をぐにゃっと曲げて、ちょうどでんぐり返しの途中みたいな格好で女性が人間、なんていうか、灯籠になってる横で、パンイチのおじさんがやはり太い縄で縛られてワインを飲んでる写真です。ワインが血みたいに見えて、バイブルでイエスが言ってることが確認できたことが感動しました。人間って家具になるんですね。あと武井、なんていうか、武井絵美のエロ本みたいです。でこの人、武井絵美発言。ひまくん、好きなアイドルだと誰のエロ本がいい？このアイドルの
エロ本
みたいなのある？なんか
僕ね、
この人のエロ本見たいみたいな。
この人のエロ本ってないんですよ。
ないの？
ないです。そのなんていうか、その今回ほら、どんなエロ本がいいですか、うん、みたいな話だったり、ちょ、僕思ってたのが、うん、出会った、うん、今まで出会った人のエロ本があったらいいな。わかる。
俺とか。
まあ。美佐子さん、例えばね。
いやでもそう、リアルにそう、リアルに
現代だ。
やっぱ根が深いんですよね。ひまさんはちょっと根が深い。
出会った人のエロ本
欲しくない？だって全員ですよ。だから別に
全員。いや見たくないよそんなの。
ですね、本日リスナーの皆さんのファックスもご紹介するんですが、エロ本について皆さんで談話するっていう設定でいきたいと思うので、ひまさん言われてた通りに、こちらにエロ本を、はい、番組が用意しました。卑猥なのもあるかもしれませんが、ラジオなので皆さん言葉でこう表現していただくということで。
そうだ、ほら、はい、なんだろう、DVD だと最終的にセックスして射精して終わるでしょ、うんうんうん、でもエロ本だとほら
静止画ですからね。
そう、静止画だからね、こっちのが可能性あると思うんだよね。すっごい、
なんかお好きなのありますか、
う
ん、
動いてないだけで。
ああ、確かに。
これはこれすごいおしゃれなエロ本だもんね。
でもこのなんかストレンジコさんが持ってきてる、
ちょっと番組が用意したんですよ。
番組が、ストレンジコさんが持ってきてるこの昭和のエロ本は結構いいですよね、普通に。
皆さんもうちょっとラジオなので、タイトルとかね。
娼婦7、娼婦7、
エロスの教室。僕が読んでるのはエロスの教室で、 あたしと男は熟した果実のように濡れ合い発情した獣のようにじゃれ合った。
あとなんか家具がバウハウスっぽいね、アートっぽいのとかあった、ね、
あったかやっぱこう今のやつはすごいねこれね、
えぐいですねこちら。
あ今のやつもある
これ裏
も。今のやつは僕がこの間
娼婦ルミ
裏が娼婦7の裏娼婦ルミ
今のやつは僕がこの間買ったんですよ、ね、ちょっと資料としてあそこ大図鑑って
分かった。
え
何が面白くないの分かったよ
早いですね。
顔がもう整形なんだよ女の子の
これは
リアリティがないんだよ。もうこういうのはほらもう生っぽいでしょ。
生っぽい
から、ね、ほら結局ほらクラスであの子好きだった子とかいるそういうノリじゃないんだよね。もうほら整形してただ綺麗にしてるだけだから、うん、もう親近感が湧かないんだよ今の。で
しかもこれはあの昔アリス出版とか そういったものなんですけど、うん、あの一冊で物語風に展開してるんですね。で基本的にあの自販機で売ってた
ものだそうです。自販機で買ったんですかストレンジコさん。
今なんて自動販売機でエロ本なんて知ってる？コブラ君
知ってます。あ、僕ギリギリ知ってます。
ギリギリ知ってる、はい、
駐車場の裏とかにこう隔離されてるんです
よ。大さんも
なんかベニヤかなんかで、
そうそうそうそう、
あのミラーみたいなのを分かってて、うんうん、こうやってやると見えるやつです。
そ
う、
あああるある。
昔俺小学校の時の小学校の裏が前も話した森になってて自然林っつって、
はい、
そこにねプレイボーイが落ちてて、うん、びっちょびちょの雨に濡れた、うんうん、その時にちょうど天地真理が脱いだやつで
有名な
話
ですね。
そうそうそう、最後ラストヌードかなんかだったのかな。アマチマリ脱ぎますみたいな感じで、すごい衝撃的で、ずっと隠してたのこう岩の下に、でこう見に行ってたんですよ友達と、岩の下に隠して、
隠して、あじゃあそこに通ってたわけ、
ね、通ってたそうそうそう、
じゃあこう家に持ち帰って、
そうそう、
長山の
すごいページ開いてる、
そうそうそう、
今さんってこのページ、
なんかこれもなんかこう確かにこう古いやつってこう例えばこのパンティのほら、うん、こういう
跡とかでしょ、
修正が効かない
とか、そこがいいよ ね今なんてこれ全部 CG でいじれるから、
そうそうそう、
なんて顔とかも
人形っぽいですね、
そう CG
人形ほらこれとか橘晴美さんとかなんてなんかもう
人形
なんそれはよくできてます ね
確かにモザイクがほらちょっとわざとらしい、
ね、そうそうモザイクがまたちょっと面白いですよね。ちょっと
トランプ
発想がいいよ。だから俺昔はほら技術がなかったからなんとかしてこう、ね、
隠すっていう、うん、
そうするとこうちょっとお笑いになっちゃう。
確かにちょっとお笑いっぽくなっちゃう、
ね、だから例えばこういうところに付録で味のりかなんかしとけば
モザイクが黒い四角なんですね。
そうそう、今で後で取ってやればご飯食べれたそういうことで打ち出していかないと絶対もうダメだよね
お次のファックスいきますか。
あとこれカメラマンがチンコ踏んでると思う。ここでもうちょっとこうやって引けてこう
映せない
よ。映せない、映せるよ、
映せ
る、引き取れない
こっちでしょ、
皮が
こっち、こっちの右の足の
先とかね、ここチンコ踏んでたりとかしたら、そういうちょっとした発想が足りないねこれ。
そうです
ダメだし
次のファックスをお願い、
はい、次の、はい、なんだっけ、
はい、じゃここで、
はい、はい、次のファックスです。文京区にお住まいの花クソボリボリさんからです。小学生の時アメリカに住んでいました。その頃いたずらで友達と追いかけエロ本を制作しました。海に浮かぶペニスの形をしたボートの窓がマンコの形をしているなど独創的なアイデアです。きちんと本の形をしていて我ながら傑作でした。でも先生や親に見つかり精神的に危ない子だと思われて1週間の停学になってしまいました。僕にとっては理想であり傑作の絵本でした。でも親からはハヌカプレゼントをなしにされ、小学校を定額になった苦い思い出です。ハヌカプレゼントってこれユダヤのお祭りだからジェフリーだなこれこれとこれ変なプロデュースの才能あったのかもね。でも子供だから親は相当パニックだったかもしれないね。みんなどんなエロ本をプロデュースしたい？来た。
モデル探しをひまさんがして衣装とロケの手配と内容はケンさんと僕で、カメラワークを大福にしたら結構売れると思います。
出版社はどこですか？
出版社は
出版社どこ？
モットブックスよね。
ベルリンですか？
いやベルリンとかにした方が売れると思うな。
おしゃれ
ヨーロッパ大福の写真とかやっぱヨーロッパとか
ヨーロ
ッパ。だから女性メインじゃないとか面白くない？
どういうことですか？
だから結構男性がメインのエロ
動物とかじゃなくて、
動物じゃなくて
あれですか、
エロ本なんだけど男性向けのエロ本作るんだけど結構男性が出てるのほとんど。
あー、あの、わかりました
。全然わかんない。わかりました。
例えばあれですよ、なんか例えばちょっとエロいさ、うん、DVD とかの、うん、話でよくほら周りに男性が立って
シル男優ね、
シル男優、
シル男優、
うん、ああいう感じです。そのシル男優にこうちょっと写真撮ってるとか
フューチャーするみたいな。
違う
違う
違う違う、カメラマンがだから周りの A スタッフかなんかがその撮影風景を撮ってるんだけど、こうカメラマン越しでこう AD が撮ってるって、そのカメラマンがチンコが出ちゃった。
あ、
はい、はいはいはい、あのケンさんこの前挙げてた、
う
ん、荒木がマンコ撮ってるやつの、
そうそうそう、逆バージョン、そう、
それを撮ってる人がいる。
そう、なるほど、
アーティスティックですね。
ちょっとあれですね、やっぱ回路がそっち行っちゃうんだよね、うん、やっぱだから
こう引き出
そう、うんうん、だから本当はこう女性のこういうのを撮りたいはずなんだけど、はいはいはい、全然もう違うっていうアングルも
面白そうですね。
面白そうでしょ、うん、
どうエロくなさそうですね。
エロくない、まあ、エロくはないかもな。
てか最後2ページ超出てるよ、マンコ
超出てる
超出てる
最後一気に見せるから
遠いか近いかしかない
と。え、
遠いか近いか、
どっちかどっちかだから最初なんだよこれって全然エロくねえなと思って最後もう飛び出せる本来こうやったらこうマンコマンコで次ペクトはチンコだからでかチンコ
すごいですね。この鼻くそボリボリさんのアイディアどうですか。これ子供の頃だそうですけど、
海にかないけども
テニスの形をした。
いやだけどなんか外人が考えそうな
内容なんか日本人子供
やっぱなんか外人のほらエロの発想ってなんかスポーティーじゃない。
あ、
陰湿じゃないでしょ、なんか、うん、なんか太陽のそう笑いみたいに。日本はすごいじめっとしたさ、なんか畳みたいなイメージだけど、
あ、なんて分かんないけど、あと僕、うん、外人のセックスなんか動物がやってる感じしません？ちょっとなんていうのかな
あ、イエスとか言ってるから、
うん、なんか
見たことある
ちょっとワイルドってことです
か。なんか分かんないけど
叙情的じゃないみたいな、
叙情的じゃな
くちゃんとし
ただやるみたいな
やるみたいな、
それこそスポーツっぽいのかな。
スポーツなんだ、
うん、同じこと言ってました
そうあんまりエロスを感じないよね。
そうそう、なんかあんまりエロいって感じしないですよね、うん、その2人は楽しんでるのかもしれないけど、うん、周りに見てる人たちはなんかそれ見てあんま興奮する感じしないのかな、ちょっと分かんないけど。
あ、鼻からもうほら、あのよ、なんだろう、モンモンさせるつもりもないよね、全くね。
あの人2人はね、
2人もそうだし、その多分監督も、
監督も
ほら日本だとほら日本の AV だと、うん、ね、
そうやっぱ雰囲気っていうか、
雰囲気っていうね、
今日エロ本、
あ、エロ本か、
エロ本か
確かにそうだよね、うん、はい、そうそう、リクエスト曲いきましょうか。大学紹介してるって、
はい、紹介します、はい、僕は、来週エロ本の出版社に就職面接を受けに行きます。今からいろいろエロ本用語を勉強中ですが、何回も面接の練習をしてもエロスをエロシュと噛んでしまいます。そんな僕からこの曲をリクエストします。リクエストをくれたのは渋谷区にお住まいのブヨンブヨンのひねりこんにゃくさんです。リクエスト曲はベルベットアンダーグラウンド&ニコでサンデーモーニングです。どうぞ。
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning. the streets you cross not so long ago. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who'll call. It's nothing at all.
柴田俊です。香美健のオールナイトスッポンポン聞いてください。
デザイナーの千原光です。健香美のオールナイトスッポンポン聞いてください。
Hello, my name is William the Cooling. Oh yeah, from New York City. You are listening to King Kong's All Night Super.
面白いね。
ちょっと変ね。
So strange.
It's a strange story.
ストレンジストア相変わらず不定休ですが、みんな来てね。はい、本日はザ・トークアートブックフェアにお邪魔しています。ゲストにひまくん呼んでおります。
みんなでもっとひまさんをいじりましょうよ。
CM 中にさっきひまさんのリスナーのアンケート用紙を詳しく読んでたんですけど、今日のメンバーの中で一番あそこがでかそうなのは誰かっていう項目がやばいですよ。改めて読むと最下位コブラさんで一番がひまさんです。どういうことですか。
大福君が一番だと思ってね。あと一番方形っぽいのは誰っていうのもあって、ひま君が一番なんです。
皆さん見ます？
見る。
ああ、ちょっと待って。台本が違うやつ。
いやだから本当に正直には一番でかいと思うね。
そうか。いやそれでも比べてみないと分かんない
ね。
比べてみない。
いやもう分かる雰囲気で。
分かります。
大体雰囲気で分かる。
本当に堂々としてます。
堂々としてます。
すごいですよ。
ほら鼻が見たいとでかいところでしょ。それは
なんか本当は。
あ、ケルじゃ大事なんだよ。小村くんは玉がでかい。
玉
ちょっと長いんすよ、僕。大福はね、ちょっと長くて、とんがりコーンみたいな。大体もう、容姿で。
なるほどね。
さすがの玉
まりくるんで。そうですよ、もう。
そう、僕ペアで、香美さんに。
あ、書いてあげた。
書いてもらいました。
どうなの？
すごいちっちゃかったね、その時。そういえば。
ちょっと焼きもち合いさ。
これはとんがりコーンでした
。どうやって取ってるの？
ケンさん書い
て
る。
実際そのケンさんがドローイングしたやつと本のやつ見比べたことってあるんですか？一回ぐらい。
ない。
あまりねえだからこんな。
捕まっちゃうよ。大体そうなんじゃないかなと思って。
すいません、あのお話。盛り上がっているんですけれど、ここでお知らせです。ファックスですが、先ほど締め切らせていただきました。たくさんお寄せいただきましてありがとうございます。番組終了までできる限り紹介させていただきます。ではケンさん、引き続きよろしくお願いします。
はい、今日はブックフェアにちなんで楽しい本の話をしていますよ。ではファックスの紹介に戻ります。駒込にお住まいの春代小池さんからのファックスです。私は弟と一緒に定期的に移動される父親のエロ本の隠し場所を探すのが好きでした。家族のエロ本事情に大変興味があります。 もう一つ続き紹介します。目黒区にお住まいの青空ミミさんです。
よっ青空ミミ
よっエロ隊長待ってました。
はい、読みます。エロ本の思い出です。小学校の 3,4 年生の頃、同級生の松本くんに誘われ秘密の場所に連れてってもらいました。そこは近所で毎日通りかかるよく知っている公園の植え込みでした。こんなに身近な場所に松本くんは大量のエロ本を隠していたのです。これはね、青ちゃんと僕だけの秘密だよ。エロ本の中身はともかく、その事実に私は大変おののきました。私は衝撃に耐えきれず、翌朝学校で洗いざらいみんなにばらしました。松本くんはその後グレて、とってもおっかない中学生になりました。青空にエロでグレたんだね、これね。自分もね、さっきも話したんで、山にある天地舞のエロ本隠してたんですよね。両方ともエロ本隠してたんですけどね。どこに隠すのが一番いい、みんな、場所
どこに、
場所
だけど
自宅
シチュエーションにも、例えば見てる時にバッと親が入ってきた時とか、うん、あるでしょ。
すぐ隠す場所。
隠す場所。
あ、すぐ隠す場所。う
ん、あ、面白い話。一回友達がオナニーしたの、うんうん。でね、前も話したかな。お兄ちゃんのオナニーして、うん、で弟は必ず、弟もいるんだけど、うん、弟は必ず帰ってくるときに絶対に兄貴の部屋を開ける癖があったの。
何その
どういうこと？
どういうことです
か？帰ってきたと、もう玄関の僕がお兄ちゃんの部屋だから、ただいまって帰ってた時、バンと兄貴の部屋を開けんだって、うんうん、絶対に、うん、でそれで、おいみたいな、飲んだよみたいな感じで、うん、こうリビング行くらしいんだけど、うんうんうん、でその日お兄ちゃんオナニーしたんだ、バーって、うんうん、したら、あんま弟が帰ってきたんだって、うん、だけどもうおちんちん立ってるし、うん、エロ本があるし、うん、もう隠すタイミングがないぐらいの勢いで入ってきたから、うん、どうしたと思う？お兄ちゃん、
お兄ちゃん、
え、
離れたの？
挟んだ。
ページで挟んだってことです
か？とりあえずエロ隠すの間違って、チンコ隠されてエロ本隠して、エロ本を
投げたんだ、
ね、投げて、
できるだけ遠くにね、
バーッと投げてバッと音が来たら壊すチンコ立つわって
あー、ね、おかえりな、
そう、そう
なんだよ、
至るなんだよお前でその日の晩飯でもシーンとした
いやでも結構回転が早いと思う、それは
確かにね、
回避能力の回転が
普通だとチンコ隠すだろ
逆に見せる。
いやーでももう
何だろう、
ね、何とでも言いますからね、エロ本さえなければ
だけでもチンコめちゃ合ってる
よ、合ってんだ、
どうどう
隠せないからね、立ってるから
ね、
ふにゃってたらこうやれる。
いやでもエロ本見つかるよりチンコ立ってる方が恥ずかしい。
恥ずかしいよ俺も。
難しいですよね。
どうですか、どっち。
でも、ま、あのエロ本さえなければ、うん、あれじゃないですか、何やってたか分かんないじゃないですか。
でもチンコ立ってる、
ね、立ってるからもしかしたらそういうなんか
病気
な、分かんない儀式みたいな、もうなんか分かんないけど弟を迎え入れるためにこうしたんだよって言い切れる
っていうか、こうやってなんかこう見るふりすれば、うん、ああ何やってんだっつ、なんかちょっと虫がついてるとか言って触ってたら立っちゃったんだけど、ね、
もうエロ本さえなければ何とも見えんすよ。だから僕この人尊敬しますよ。
確かにね、
投げるね、
かっこいいよ、かっこいいよね、その姿が
絶対
どこに立ちますか、
どこに
今さん、どこに立ちますか。
僕エロ本、あのてかエロ本って、本当になんていうのかな、こうエロ本じゃないようなエロ本っぽいのあるじゃない、例えば、
フライデーみたいな、
フライデー、あ、まあなんか言ったらそんな感じのとか、あ、
そんなエロくないってことでしょ、表紙が、
表紙が、うん、あと何、映画雑誌のなんかちっちゃいコマでエロいページとかあったじゃないですか、でそういうのをこそこそ見てたんです。
俺も
そしたらある日、うん、そのページがなかったんですよ。
え？切られちゃう？あ、親が
切ったのか。親が切って、
まあ、バレてた。
でもそれ気まずく
ない？いやだけど親もひどいよね、そのさ。
なんでそのページだけ切って？
今さんいろいろバレてます
よね。ね、前の奥さんのオナニーに見られたし。
それもあって
。最初から最後まで見られた、ね。
最後まで見られた。いや、それはまたあの。何号でしたっけ、何号目か あのラジオ聞いてもらえれば、
ね、そう聞かればね、
ね、分かりますんで、
ナディフで、
ナディフだ
そうですね、ちょっと話が長くなっちゃう。
その隠し場所でいうと、まあ、僕最近ちょっと思うんですけど、うん、この僕らが小学生の頃に見つけてた公園のエロ本を、うん、もうそろそろなんていうの、
僕らが捨てる番なんじゃないかみたいな。
あ、そっか、次の世代に
その役割をしない、なんかしてます、そういう公園に捨てたりしてます。
いや確かにそういうのない。だから逆にそういうなんていうの、外でパッて拾うみたいなのないもんだって。
いやもう外にエロ本なんて落ちてないよ。
まず落ちてない。
逆にもうそれ飛び越えてブラジャーとか落ちてるじゃん。
そうかも。
それ
か
拾って作品にして
そういうの泳いみたいな、
干してるやつ
子供より先に取っちゃうから、
飛んでちゃったやつとか、そういうことかも。
そうじゃない、パンティーとかね。
いやだからもう捨てた方がいいんじゃないかなって。
です
よ、そろそろ。
確かにそれはあるかもかな。
結構いいとこです
ね。でもなんかそういう外に落ちてるエロ本とかかなり興奮するよね。なんかこ
う、そうそう、だからそういうなんていうの、
でもいいですよね、
プレゼント、
たたずまい、
いやかっこいいですよ、インスタグラムですよ、
ね、ね、あの確かに、はい、
まあ話が
盛り上がって、はい、ね、続けてもう一つ紹介します、はい、板橋に区にお住まいのエロポンさんからのファックスです。皆さん岐阜にあるエロ本小屋を知ってますか？ネットで先日見つけました。すごいね。とある人物が山奥の廃墟の小屋に車で行き、エロ本を切り刻んで置き去りにしたやつだそうです。すごい。何度もこの行為を繰り返していたので、廃墟小屋を除くエロ本小屋、かっこいいな、これ。山のように置かれているちょっとしたオカルトスポットだそうです。でもエロ本を切り刻んだ人はある日その小屋の前で亡くなってた。怖え。ちょっとゾッとする話ですが、エロ本が本来の役目を終えた悲しい差がみたいなものを感じました。オカルト怖いねこれね。
大君調べて。
すごいねこれ。えぐい。だけどそれが性癖だったんじゃない？彼の多分さ、こうもう切り刻んで捨てることでこう
ちょっと性欲がそれでちょっとね出されるのかもわかんない。
すごい、ね。みんなエロ本に出したことある？
ありますあります。
写生。
あります。
あるよね。ある。俺もある。
ないですか。
え、ない。
え、嘘。
ある、で絶対あるよ。
え、ないよ。
もう開かなくなっちゃう。そう、
開かなく
なっちゃう。え、大福ある？エロ本に出すの？
あるでしょ。ないの？なんか、え、要するにエロ本のなんていうの、その醍醐味そこじゃないですか。
え、そう。
DVD
使い捨てってことですか？そう、だからお気に入りのページがそれで終わっちゃうんです
よ。写生する背徳感？
なんだろう。
でもそれでくっついちゃうから次見れないよね。
見れないっていう、なんてこの一度限り
で。え、それ何歳ぐらいですか？
何歳
ぐらいの時今、ま
あ、でも多分高校
30ぐらいでしょ。
そんな最近？
9年前
最近。
いや、あるよね。
あります、あります。
絶対効果があるよ、はい、うんうん、
ないないない。
なんかね、やったら
まだ、奥さんがいるから言わないから。
やめてくれ。
でもやったら気持ちいいですよね。なんか違うくないです？
わかるよ、すっごいわかる、ね、
なんかこう達成感あるんですよ。
へえ、みたいな、ね、たよく寝たみたいな。いや絶対男性ならあると思う、
ね、ありますよね。
本当ですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
くっついちゃうんですね。
ついちゃう
んですね。友達で椅子にしか出せない友達だったね。
どうですか。
こうやってやって最後こうやって椅子に出
す。ディルマス
の写真みたいな。すいません。なんで椅子なんて。その友達で遊びに行ったらいつも俺その椅子に座ってるから妊娠するかと思って
。あ、調べた。
本当すごい、ね、
大福調べました。
あ、すごい写真です、ね、
どれ
気持ち悪いですね。
ちょっと見せてください。
エロ本だらけだ
った
。
あ、
山奥の小屋の中にエロ本が山積みになってる、ね、
その人が死んでなかったらこのエロ本をこうなんかこうちょっとインスタレーションとかで使いたい。怖いもんね、こんなの。
死んでるとかちょっと
切り刻んであるって書いてあるんですよ。
一人で来ると変な汗を かいて10分も滞在できないっていうぐらい変な空気が流れてるみたいですけど。
怖い怖いな、こんなやだ ね。なんで死んじゃったんだろうね。
そう
ですね、うん、書いてない。こうやって切り刻んでたら
なんか安心するって書いてありましたね。
安心すると
か。そう、切り刻む。
そういう人もまあいるんでしょうね、きっと。
はい、
気を取り直しまし
ょうか。ではここでリクエスト聞きましょうか。小原君お願いします。
はい、紹介します。昨日雨に濡れたエロ本が道端に落ちていました。結構好みの表紙だったのですが、濡れていたので次の日太陽が出て乾いたところで拾ってやろうと思いました。でも実際には雨で一度濡れたので中身が全部くっついていって表紙しか見れませんでした。ものすごい残念です。そんな僕の残念な思いをこの曲に託します。リクエストをくれたのは板橋区にお住まいのプリケツトランクスくんです。曲はソニックユースでサンデーです。
こんばんは、ユトレヒトの黒木です。 You are listening to All Night スッポンポン。
金平彦太郎です。ケン鏡のオールナイトスッポンポン聞いてね。
Hi, this is John Hirschen with The Thing Quarterly and you're listening to Ken Kagami's All Night Spon Pon. Please listen to it and watch it on your internet or television whenever you can, always.
今井俊介です。ケン鏡のオールナイトスポンポン聞いてね。
アートっていいね。
アートって楽しいよね。
現代美術ファンタスティック。
We are Misaka and Rosen。
Hi, my name is Will Rogan. I have an exhibition opening at Misako and Rosen's new gallery on October 4th and running through November 15th. The show is called Clocks and Other Problems, and if you're listening to this recording, you're in the future.
Will Rogan's Clocks and Other Problems, an exhibition consisting of sculptures such as clocks and mobiles, opens the new Misako and Rosen temporary space on October 4th. Visit Will Rogan's spellbinding solo exhibition at Misako and Rosen, only in Minami Otsuka.
はい、じゃあ残り時間も少なくなってまいりました。最後にこのセックスを2つ紹介します。高尾にお住まいのジーコさんからの投稿です。オールナイトスポンポンの皆様、こんばんこんにちは。今年は急に夏が終わってしまい、人肌恋しい秋にまっしぐらですね。私突然白状しちゃいますが、男性の胸筋、胸板の厚いメンズを見るとハーハーしちゃうんです。実は以前うっかりコブラさんの一物を見てしまったことがあり、その時もドキドキしたのですが、そのこととは別に私がコブラさんをいやらしい目で見てしまうのは、時々コブラさんがサービスで披露してくださる鳩胸に興奮してしまうからです。突然の告白をお許しください。ということで、鳩胸メンズ図鑑という本があったら私にとって超エロ本です。高尾在住ジーコさんです。
コブラさん、何胸出してるんですか。チンコも出してますけど。
変態ですか。
いや、これはあれですよ、あのビデオ撮影をしてて、あの作品で、うん、それでそれはあのペインターの千葉雅也くんって人と僕が10日間その自分のスタジオにこもってなんか合宿してたんですよ、うん、でもうずっと2人きりでやってたから、最後の方ちょっと脱いでやったんですよね。
何脱いでるんですか。
上だけ。
いや、全部。
あ、全部。
そうそうそう、
2人ですか。
あ、違う、僕一人だけ。
私その時見に行ったことあります。
ストレンジ子さんはちょうどその時ちょうど出会ったぐらいですよね。
出会った、まあ、ちょっと後、出会ってちょっと後ぐらい。
そうです。それストレンジ子さんも見ましたっけ。
見ましたよ。
は
マジで、
はい、
でかかった。
でか
くないじゃん。
全裸全裸だったの。
有馬さんと二人で
目、全裸ってさっきから言ってたじゃん。有馬さん目がキラキラしてて怖い。
全裸だ、全裸。
全裸なんだ。
そうです。それとあと、まあ鳩胸っていうのはなんか別に出すわけじゃないですよ、うん、ちょっとこうポーズ取るときによくやる、
こう、こうね、そうそうそう、誘導的なね。
そうそうそう、うん、それが得意だっていう、うん、だけです。
男性用の、あの女性用の男性のエロ本がいいっていうファックスでしたね。
鳩胸メンズ図鑑。
じゃあ、まあ、女性用のエロ本ってあるんですか。僕見たことないんだけど。
いや、多分その手のやつはあると思うけどね、流通してないだけで。
どうやって買
う。だけどほら、月刊エグザイルなんてまさに女性用のエロ本だと思うんだけど。
ちょっと怒ってんですか。
そうじゃない。あんな鍛えてさ、
ね、
こんなだったらさ、だってその逆を考えてみない。
逆、
うん、逆バージョン、女性がこう、
女性がムキムキして
るしててさ、うん、月刊な、なんかベスト
だ。それこそ鳩胸じゃないですか。
あ、そっか、
うん、鳩胸図鑑なんですね、あれも、
うん、鳩胸ガール
ズ、鳩胸ガールズ。
あれですね、あの男性ものの話になったら皆さんあんまコメントないみたいな感
じで、ね、コブラ君のハトムネと話せない。
コブラかみたいな顔してます
ね。、まあ、はい、殴り惜しいのですが、最後のセックスをご紹介します。柏市にお住まいの AV ならレズモノさんからの投稿です。中学2年の夏休み、エロ本自動販売機自販機に初挑戦しました。夜中に家を抜け出し、エロ本のボタンを押したまでは良かったのですが、ものすごいブザー音が鳴り、慌てて釣り銭取らずに逃げ出しました。翌朝に釣り銭確かめに行ったら800円ぐらい入っていて、似たような人がいることに安堵しました。
慌てて買ったエロ本はものすごい激画で全くそそられなく、今度はどうやって拾って捨てるのか悩んだ覚えがあります。はい、自動販売本を買ってある人、買ったことある人、本自動販売機で、金馬くん買ったことあるよね。
自動販売機は、自動販売機はないですね、僕は。
本当？
うん。
実際あれって本が入ってるんですか、エロ本が入ってる、
あの
自動販売機。
そう、さっきのあのここにあったエロ本とは全部、ジャムとかヘブンとかアリス出版とか知ってる？
知らない。
さっき見てたあの絵本全部自動販売機ですよ、当時。
今お客さんの手元に
普通にこうやってボタン押したらガチャンって、
ガチャンって出る、うん、見た、あの販売機は見たことあるけど実際買ったことはない
ですないよね、普通ないよね
今あるんですかね、
田舎の方にあるんじゃないかな。今度買ってみます。
これはちょっと買ってみたい。
俺も欲しい。
逆に、
ね、俺あんまエロ本買ってないかもしれないですよ、ね、
自動販売機買うの楽しいですよね
今の、ね、楽しい。
何のエロ本が出てくるか分かんないやつだったらいいね。
あ、それ面白いですね。
来年それやらせていただいたらどう
なの、ブックフェアで。
なるほどね。
いやでも大福のエロ本本当取ったらすごいと思う、
うん、
やってほしいよね、将来的にね、うん、アラーキーみたいな、うん、ああいうなんかこう
エロ本、
うん、
熟
女熟女
とかさ、大福がハメ撮りする。
俺でも一番アラキーの写真は人妻エロスがすごい好きで、すげえかっこいいなと思って、今でも週刊大衆はたまに見ますけど、
うん、大福に引きずってほしいよね、引き継いでほしいね、
引きずってほ
しい違うパフォーマンスになっちゃ
う。だから人妻エロスはアラキーさんがやってるから、
もうとんでもない人妻が出てきて、ちょっと恥ずかしそうに服とか脱いでるのをただ淡々と撮ってくれます。それがもうね、かっこいいなと思って。
そういうのってやっぱり知り合いを撮るって感じ、もしやると
募集してんじゃない、
あれは募集してます。
撮られたい方はいっぱいいらっしゃるんですよ。
そっかそっか、
本当で、ああ巨匠にね、
ま
あ、
隣の人に聞けば分かります
よ。ああそうです、分かる。
あ、さ、なんでさ、熟女の風俗とかのさ、うん、あのホームページとかってみんなこういうポーズ
タクしちゃうんですよね、あれ
決まってんのかな、あれ。
なんか法律で決まってんじゃん。
あ、ポーズも？
ポーズ
も。なんでだと思う？みんなこうじゃん。
わかんない。
やっぱなんか全部見せきらない方が、
あ、いいのか。
散らばるんじゃないですか。
あ、そっか。
あの旦那さんに内緒でっていう。
そっかそっか。
意味なん
だ。あ、それもあると思いますね。そういう味付け
ってい
う
か。これがダメなんだよ。これなんだよね。絶対。
うん、全部隠したってわかんないから。
ちょい見せ。
ちょい見せか。
うん、
はい
はい、
はい、というわけで最後のセックスでした。そろそろ当選者決めましょうかね。
本日ですね、ご投稿いただいた皆さんです。青空ミミさん、ハリオコイさん、タカオのジーコさん、 AV ならレズモノさん、オグリグリシュンさん、エロポンさん、鼻くそボリボリさんの皆さんです。
ナクソボリボリさんでいいんじゃない、ほら、うん、ちょっとアメリカの感じでさ、どう、
うん、あ、じゃあ、
あれよ、
下敷きはナクソボリボリさんで、
うん、あ、違う、
嘘嘘、いや、だから分かりました、2つあるから2人選びましょう。だから DVD はナクソボリボリさんで、あの下敷きは
どなたがいいですか、
僕は、ね、じゃあれです、僕決めていいんですか、
いいよ、う
ん、高尾のジーコさんは、
うん、
がいいかな。オッケー、じゃあ多分僕の話出してきたから、
う
ん、多分選んでくれてる
から、ね、
そう
だ
ね、初めての当選です。いつもね、投稿ください。
そう、なんか意外とね、もらってなかったみたいな。
そうです、そうです、そうです
、はい、見事当選しました高尾のジーコさんには番組特製のサイン入り下敷きを差し上げます、うん、オールナイトスポンポンのオリジナルグッズです。また、鼻くそボリボリさんには DVD を差し上げます。それでは皆さん、告知をお願いいたします。小倉さん、どうぞ。
はい、はい、10月30日のハロウィンの日にミルウォーキー、アメリカのミルウォーキーのグリーンギャラリーで僕と加賀健さんのコラボレーションした映像を上映します。
この間撮影したの、編集始めてる？
編集ほぼ終わりました。
本当？
はい、はい、
いい感じ。
いい、バッチリ、バッチリ。あとは曲を購入するだけです、
ね、いやもう大変だったよ、もう本当に
血
のりケチャップ
それってもうそこでしか
みたいなやつ
やらない。
何？
そこでしかやらないです。
でもどこか発表したいよね。
発表したい
ですよね。
発表します。
日本で発表する場所探しましょうかね。
ね、期待です。
やりましょう。
なんか、 いいんじゃないですか ね、
いい感じ。じゃあ僕は何度もこの番組で宣伝しまして、いよいよ来月10月14日17日までロンドンで開催されるフリーズアートフェアのライブセクションに選ばれたので参加します。飛び切りのパフォーマンスをするので、ロンドンにお越しの際にはぜひお立ち寄りください。
あとですね、XYZ コレクティブでも秋は楽しい展覧会がいっぱいです。ベネフィット展になりますが、今年もクールインビテーション展を11月のだいたい初めぐらいの週からやります。で、同時開催でステーキハウスドスコイでは竹崎和之展を個展開催しますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、ひまさん何かありますか？
なんか10月10日からあのなんだっけ、あそこ、
告知です。
の、アートラブなんだっけあの
あ
そこ、
あれですよね、あれ
なんだっけ、
国技館、
国技館
違うよ、はい、なんだっけ。そろそろ時間になりました。本日お邪魔しています東京アートブックフェアは明日21日まで京都造形大学、東北芸術工科大学岩塩キャンパスにて開催しています。ミサコ&ローゼンのブースでは香美健のアートフォーラムのエディション彫刻、有馬薫の新作アーティストブック、そして大夫元幸さんのブロマイドを販売しています。詳しくはホームページをご覧ください。
すごい値段って人気でもなんか完売しちゃったって、
ね、完売いたしました。
すごくない？何枚全部だった？
彫刻もね、
そうです、
25枚完売。鏡さんのやつも全部完売。
完売です。
ひまさんは昨日8万儲けた。
そうだよ。
偉大やも
う。鏡さんのはあれですね。メールアナウンスして1時間で売り切れて。
かっこよくない
？そう。
すごいですね。
大さんのはオープンして1時間で売り
切れて。かっこいい。1時間テーマだねじゃあこ
れ、ね。
ど
んなことか。
はい、ということで本日も皆さんどうもありがとうございました。
はい。来年もぜひこちらでラジオの収録をさせてください。最後にはこの曲でお送りしましょう。曲は松田聖子さんで赤いスイートピーです。それでは皆さんごきげんよう、せーの、
実家帰れ。
No.
presented with the support of The Strange Store, Misako and Rosen, and the Tokyo Art Book Fair. You have been listening to a broadcast of Radio 7.29 SM Tokyo. Thank you, and good afternoon.